こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。オープン礼拝にようこそお越しくださいました。来てない家で見てる人もようこそ。そうですね。寒くなりましたよね。皆さん具合悪くしてないですか？私は具合悪くしまして、すごく苦痛の1週間を過ごしたんですけども、苦痛の中で今週はすごい神様の愛を何年ぶりかにビシバシと感じました。なんかいや感じてるんですけど、ビシバシと感じたのは何年かぶりだったので、すごい喜びって感じで最高だぜってなってたんですけど、まあ、すぐその後忘れますね、それを。すぐ忘れてしまい、神様の愛なんぞいらねえという生き方をしてしまいます。でもそれはだから、それは別に祈りとかで神様の愛なんか知りませんと反抗的な祈りをするわけじゃないんですが、その実際にその喜びとかを忘れてしまって、でしかもそれをどうか神様もう一回あなたの愛が分かるようにしてくださいとか、このような苦しみで苦しんで、あなたの愛も分からず、そういう自分を助けてくださいとも祈らず、ただ時が過ぎるのを待っていればいいやという態度で、もうすいませんでしたという気持ちです。そうですね。なのでそのような状態じゃいかんなと思って、今日は求めてみんなもうそうしてほしいんですけど、今日もぜひ神様の愛を、神様の導きを求めてこの礼拝捧げていきたいなって思ってるんで、お願いいたします。ということで最初の曲を賛美していきましょう。歩いて歩こうという賛美ですね。ご無理でない方はお立ちください。 メッセージの前に主を見上げてという賛美をしていきます。お座りください。お祈りいたします。天にいらっしゃる神様、今日も私たちここに来ました。私たちいつもは多少なりともあなたから離れ去ろうとしております。ごめんなさい。今この場所であなたが私たちをあなたにふさわしいもので作り変えてくださいますよう、あなたの言葉を今受け取りたいと思います。私たちが心を開いて受け取ることができますようにお願いいたします。 感謝してイエス様の御名により祈ります。アーメン。
皆さんこんばんは。オンラインで礼拝を捧げている皆さんもこんばんは。オープン礼拝へようこそ。今日はですね、愛しているならという説教題で聖歌について皆さんと一緒に御言葉から学んでいきたいなと思います。ではまず最初にですね、今日の聖書箇所をお読みしたいと思います。聖書をお持ちでない方はスクリーンにも出ますのでどうぞご覧ください。ヨハネの福音書14章15節の御言葉です。ヨハネの福音書14章15節の御言葉ですね。ではお読みいたします。短いので2回お読みいたします。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。皆さんは順調にいっていたと思ってた自分の信仰生活が徐々に崩れていくのを経験したことがあるでしょうか。神様への情熱とそれまでは喜びでいっぱいだった自分の歩みに突然徐々にですね、ブレーキがかかってくるという、スピードがですね徐々に遅くなっていく、信仰の成長のスピードが神様に向かっていく歩みが徐々に遅くなっていくということを感じたことはあるでしょうか。神様を愛したいし神様を喜ばせたいというふうに思うのになかなかそうできなくてつまずいてしまう自分自身を見つける回数がどんどん増えていく、そのような経験をしたことはあるでしょうか。神様のために決断したこと、神様を知っていくために私はこんなことをする、聖書をいっぱい読む、一生懸命祈ろうと思って誓って決断してきた事柄が徐々に揺らいでいき、また崩れていき、それまであった喜びと感謝というものが徐々になくなっていってしまう、穴が開いたように抜け落ちてしまう、そのような経験をしたことはあるでしょうか。まあ、分かりやすい例えが分からないんですが、最近私は教習所に通い車の免許をやっとこさ取り始めました。まあ、これが皆さんにとって本当に分かりやすい例えか分からないので最初に謝っておくんですが、まあ、イエス様を信じて救われた当初の自分を思い出してください。救われて自分の人生をこう走る車に乗ってるとしますね、皆さんそれぞれが。そして助手席に喜びいっぱいでイエス様をお乗せしているわけです。そしてこう楽しくイエス様と運転を、その自分の歩むべき人生という道をですね、車に乗って運転して走ってるわけですね。もう喜びでいっぱいです。これからイエス様とどんな旅が始まっていくんだろう、そういうワクワクした気持ちでいっぱいなんですが、でも気合を入れてしっかりアクセルを踏んで運転していたのに、でもだんだんとそれがなんだか最近はイエス様が助手席に座っていらっしゃるのがちょっと負担に感じる。そしてアクセルも以前のようにこう思いっきりしっかりと踏むことができず、でも止まることもできずにノロノロと徐行で走り続けるような信仰生活、そのようになってしまっているなと思われた、自分を振り返ってですね思われた方は、はい、いらっしゃるでしょうか。私はそういう時があったんですね。特にいつがピークだったかというと2005年から2014年ですね、献身する前までの9年間それがピークだったと思います。でもノロノロと走ってたんですね。聖書のヨハネの黙示録3章14節15節にはこのような御言葉が書かれています。お読みしますね。ヨハネの黙示録3章の14節から16節。アーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、 私は口からあなたを吐き出す。このように黙示録に書かれているように、ここでは中途半端な信仰、クリスチャンの信仰というのが指摘されています。生ぬるい信仰、どっちつかずな信仰、中途半端な信仰。私たちだけではなく、ここにこう書かれているということは、聖書、旧約聖書から見ても分かりますけど、昔からの神様を信じる者たち、クリスチャンたちの抱える問題だったんですね。この生ぬるい信仰に陥ってしまう。なんでこんなに神様が日々与えてくださる恵みを私たちは保ち続けることが難しいんでしょうか。神様を信じた当初のあの私たちに与えられた情熱っていうものを保つことって、なんでこんなにも難しいのでしょうか。なんで私たちの信仰にはこんなにも浮き沈み、波があるんでしょうか。私も昔信じたばかりで、信じたて、イエス様を信じたての人、救いの喜びに満ち溢れてる人を見たとき、自分も昔はああだったのになと思ってしまったことがあります。でも、こう思ってしまうことって正常なんでしょうか。最初熱かった信仰が冷たくまではいかないんだけど、でもだんだんとぬるくなっていってしまう。このことって信仰生活において正常なことなんでしょうか。でも聖書はそれは正常だとは言ってないんですね。それは異常なことだと私たちに教えます。聖書は、信仰は月日が時が経てば経つにつれて退化していくものではなく、ますます神様への情熱、また喜びというものは溢れていくものなんだ、深まっていくものなんだと教えるんですね。愛歌というところ開きください。愛歌3章21節から23節の御言葉を読みたいと思います。旧約聖書ですね。愛歌の3章21節から23節の御言葉です。21節の後半部分からお読みいたします。私は待ち望む主の恵みを、実に私たちは滅び失せなかった、主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい、あなたの真実は偉大です。このようにエレミアは告白してるんですね。神様は真実な方です。主の憐れみは本当に尽きないことを私たちはこれまでの信仰生活を通して十分知ってると思います。そしてここに書かれているように、私たちに注がれる主の恵みというのは日ごとに毎日新しく増し加わっていくんですね。これが正常な信仰です。本当の信仰というのは、月日が経つことにますます廃れていくんじゃなくて、小さくなっていくんじゃなくて、ますます深くなっていき、厚くなっていくもののはずだというんですね。でも私たちはどうでしょう。その逆を歩んでしまってはいないでしょうか。では私たちの一体何が、信仰生活の信仰の何が問題なのでしょうか。それは成果に問題があるんですね。なので今日はその成果、間違った成果、正しい成果というものを共に御言葉から見ていきたいと思うんですが、ではまず成果とは何でしょうか。清く変えられていくというふうにこう書きますが、皆さん具体的に成果とは何だと思われますか。私たちはイエス様を救い主として信じることによって、恵みによって、また憐れみによって、私たちは義とみなされます。義と認めてくださるんですね、神様が。そして義と認められたものが次に進むステップ、成長の過程がまさに成果といえます。そして神の子とされた私たちが、その後神の子として生きていく、その歩みすべてを成果と言えるんですね。成果の旅と言えます。イエス様に似たものと変えられていく歩み、それが私たちの進んでいく成果の道なんですね。そしてこの成果を通して私たちは、ヨハネの福音書10章10節にあるように変えられていくんですね。ヨハネの10章10節をお開きください。ヨハネの福音書10章10節、 ここも後半部分からお読みします。私が来たのは、この私はイエス様ですね。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。イエス様が来られた目的ですね。羊、私たちは羊に例えられますが、イエス様が来たのは私たちに命、それも豊かに与えるために来られたというんですね。ここに書かれている通り、イエス様が約束されたこの命を私たちは得ていって、そして豊かな人生を主と共に歩んでいく、変えられていく、それが聖化なんですね。でも信仰生活を続けていって私たちがぶつかる現実とは何でしょうか。時が経てば経つほど豊かな歩み、イエス様の言われる豊かな歩み、豊かな命よりもくたびれて疲れて負担が増していく信仰生活となってしまってはいないでしょうか。なんでこうなっちゃうんでしょうか。それは歪んでしまった罪によって歪められてしまった間違った聖化の道を私たちが歩んでしまっているからですね。信仰にも正しい信仰と、聖書の言う正しい信仰と、私たちが勝手に解釈する間違った信仰というのがあると同じように、聖化にも聖書の言う正しい聖化の歩みと、また間違った聖化の歩みというものがあります。そして残念なことに、私を含め多くの全世界のクリスチャンたちがこの間違った聖化の歩み、その道に陥ってしまい、苦しい、喜びであふれるよりも苦しい信仰生活を歩んでいっているように思うんですね。では間違った聖化、間違った聖化は恵みを受け取っている私たちにどのように語りかけるのか、それを考えてみたいと思うんですが、間違った聖果は私たちにこう語りかけるんですね。恵みを受け取ったんだったら、救われたんだったら、これからは変わっていかなきゃ、これまでの悪い習慣とは全部さよならしなきゃ、これまであまり人を愛せてなかったのなら、これからは愛していかなきゃ、それに清い生活をこれまでできていなかったんだったら、イエス様に救われたんだから清い生活できるように頑張らなきゃ、そしてもっと献身していかなきゃ、もっと聖書読んで、もっと祈りなさいというふうにですね、私たちをですね、こうせかしていくんですね。これらを聞くと、でもさっき言った内容、その間違った聖果が私たちに語りかける内容を聞いてみると、でもその通りだと、その通りの内容だと皆さん聞こえませんか。聖書を一生懸命読むのも祈るのも、いっぱい祈らなきゃいけないのもその通りだな、私たちに必要なことだなと、もっと献身しなきゃいけないし、清い生活頑張れば神様がもっと喜んでくださる、本当になんか言われていることが正しいことだなというふうに皆さん思わないですか。でも実は間違っている内容なんですね。間違った生活というのは、信仰生活の焦点、フォーカスというものを自分の変化に合わせていきます。目標が自分の変化になっちゃうんですね。神様に向かってないんです。結局自分の変化、自分の力で、自分を努力でこう成長していかなきゃというふうにこう押し出していくんですね。私の信仰がもっと強く、もっと良くなっていって、深くなっていかなきゃいけないんだ。でも全てのことが、これはこの考え方だと私に関することになってしまっているんですね。間違った成果というのは、私たちに変化を促しながら、変わりなよ、変わっていかなきゃということを促しながら、教会の共同体の中に不必要な信仰の強さのレベル、階級というものを、そして作っていってしまいます。人たちを振り分けてしまうんですね。カテゴリーに、この人は信仰の強い人、この人は信仰がまあまあな人、この人はちょっと信仰が弱い人、そのように分けてしまうんですね。教会に信仰の強い人と信仰の弱い人というカテゴリーができてしまいます、この間違った聖化によって。そして教会内で互いを比較するようになり、共同体の中に葛藤だったり劣等感や優越感が出てきてしまうんです。そしてクリスチャンがクリスチャンに傷を受けてしまう、そのようなことが教会内で起こってしまうんですね。これは間違った聖化によってです。間違った聖化は 霊的傲慢を私たちにもたらしてしまうんですね。その沼に私たちを陥れてしまうんですね。信仰が強いってどういうことでしょうか。どんな人が信仰が強いと言えるのでしょうか。誰が何を基準に信仰がいい悪いということを決めるのでしょうか。私たちにそのいい悪い、強い弱いを決める権限というのはないんですね。それは神様にのみあるんですね。でも実際信仰の強い人って神様の視点からしたらいないわけですね。みんな同じ信仰の薄い者たちなんですね。みんな神様からしたら不完全だし弱いし脆いものですよね。みんな神様からしたら信仰の小さいものなんですね。弟子たちもイエス様にしょっちゅう信仰の薄い人たちと呼ばれました。ヒムちゃん先生を通して以前語られたように、主だけが強く、主だけが清く、そして主だけが良いお方なんですね。この主によって今そして現在も私たちが生かされていて、そして守りの中で生きているっていうことを忘れないようにしたいなと思います。聖火とは私たち自身のことではなく、神様の恵みに目を向けること、その歩み、それを聖火と言います。今皆さんの目の前で話している私自身もまだまだ神様と親しいとは言えません。昔の自分と比べたらもしかしたらちょっとは親しくなれているかもしれませんが、でも神様から見たらまだまだなんですね。伝道師もそうですし、牧師もそうです。そして皆さんもそうだと思うんですね。私たちのすることで神様とイエス様と、そして私たちとの親しさというものは測ることができないんですね。皆さんも大切な人、親友たちとの関係を振り返った時に、相手が何かをしてくれたから、こんぐらいしてくれたことが増えたら親友になるとか、そういうことじゃないですよね。私たちと神様のその親しい関係というのも、私たちがこれぐらい頑張ったから神様と親しいとか、そういうふうに測れるものではないんですね。聖書はまず何よりもイエス様が私たちを友と呼んでくださったと書いています。イエス様が先に私たちに手を差し伸べてくださったんだというふうに言っています。私たちは与えられたその信仰によって、その差し伸べられた手を握った、掴んだんだ。そして憐れみと恵みによって私たちはイエス様に、イエス様の友とされたんだと聖書には書いてあります。ヨハネの福音書15章15節をお開きください。ヨハネの福音書15章15節を読みいたします。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びます。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。間違った聖火の目標というのは、自分の信仰が強くなること、良くなること、成長へと私たちの目を向けます。間違った聖火はこの目標を達成するために一生懸命頑張れ、また努力しろと私たちに語りかけてきます。変わりたかったら、信仰を成長させたかったら、もっと一生懸命祈らなきゃ、聖書を読まなきゃ、一生懸命ディボーションして礼拝にも欠かさず休まず出なきゃ、そして奉仕も一生懸命頑張んなきゃ、そのように私たちをせかしてきます。そしてその通りに私たちは初め頑張ろうとしますし、頑張ります。成長したいから、もっと神様に近づきたいから。でも一生懸命頑張っても、頑張れば頑張るほどなかなか変わらない、いや全く変わらない自分自身を見つけていくんですね。そして恥ずかしいほどに変わっていかない自分と向き合い、挫折して自分のことを諦めるようになっていくんですね。性格もそのままだし、弱さも変わらないし、罪もそのままだし、だんだん神様との距離が離れていってしまいます。そして霊的挫折というものを経験して、神様の前で喜びよりも罪悪感が出てきて、心が重くなっていきます。自分に失望し、神の子とされたそのアイデンティティが分からなくなっていき、信仰生活が どんどんしんどくなっていくんです。この時から私たちの心から喜びや神様への感謝というものも消えていきます。情熱も冷めていきます。教会生活、礼拝に来るのが、また他のクリスチャンと会うのが負担に思えてきます。担っている奉仕、やらなければならないので無理して頑張りますが、負担に思えてきます。喜びを持ってできなくなってくるんですね。教会に行く足取りが重くなっていきます。イエス様の前に重荷を下ろすどころか、だんだんと重荷が増していき、無理するようになり、霊的に病み、全てをやめてしまいたく、神様に背を向けてしまいたくなっていっちゃうんですね。間違った成果によって。間違った成果というのは、こういう状況へと私たちを連れていく危険性があります。私たちに仮面をまたかぶらせます。心の内を隠させ、自分の内と外のギャップが広がっていくんですね。マタイの福音書23章27節にはこのような御言葉が書かれています。マタイの福音書23章27節、ここにはたくさんの災いだと言われることが書かれているんですが、27節このようにあります。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものだ。外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れでいっぱいだ。このように内と外のギャップが広がっていくっていうですね。外はきれいに見えるけど中は汚いじゃないかとイエス様は指摘されるんですね。このように間違った成果というのは、私たちをパリサイ人や律法学者のようにイエス様に似たものと変えられていく歩みではなく、偽善者と変わっていく歩みに私たちを導くんですね。そうするとパリサイ人たちのように、私たちは霊的傲慢になり、そして自分の中に喜びや感謝というものが薄れていくんですね。その代わりに何が増えるのか、神様への、また人たちへの、この世への不平不満が増えていくんですね。そして自分のことは棚に上げて、御言葉をそれまで一生懸命読んで知っている知識が多いので、逆にこう周りの人たちの信仰や、その周りの人たちのことを批判する傲慢なものになっていってしまうわけですね。またこのような危険性もあります。私たちは聖書に、いろんな信仰者がいますよね。その信仰者を見て、聖書の偉大な信仰者たち、有名な信仰、また聖書に書かれていない実際にこう生きた有名な信仰者たち、ハドソン・テイラーとか、そういう宣教師の先生や牧師先生を見ては、私もあのようになりたいと思うようになります。でもこう思うことは悪いことではないんですが、でも間違った成果は私たちに霊的ヒーローを作り、あなたもあのようになっていかなきゃというふうに私たちをこう押し出すわけですね。でも私たちに、あなたもダニエルのように、そしてダビデのようになっていかなきゃっていうふうに、その人たちをこう目指させるわけですね。でも聖果、聖書の正しい聖果というのは、彼らを目指させるんじゃなく、こう目指すようにさせるんじゃなくて、イエス様を私たちにこう目指すようにさせるものなんですね。聖果というのは、私たちが霊的ヒーロー、私たち自身が霊的ヒーローになっていくこと、成長していくことが目標ではなく、あくまでもただ偉大な神様を深く知っていき、信じていき、そしてイエス様に似たものへと、だから目標は変わらずイエス様なわけですね。でも私たちにそのように目標をこう間違った成果というのはこう変えさせてしまうことがあるんですね。間違った成果というのは、自己中心であるということを、フォーカスが私に行ってしまっているということを私たち忘れないで覚えていたいなと思います。間違った成果というのは、ガラテヤ人への手紙3章3節にもこのようにこう書かれている御言葉にある通りなんですが、お読みしますね。ガラテヤ人への手紙3章3節、あなた方はそんなにも愚かなのですか。御霊によって始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。このように間違った成果は、せっかく 御霊によって始まったのに、始まったことをですね、始まった歩み、御霊によってイエス様に導かれていくはずの歩みをですね、肉で完成させる、罪また滅びへとこう戻す、そのような歩みへと私たちを導くわけですね。なので無駄となってしまう、その歩みは無駄となってしまうよってことを使徒パウロは警告しているんですね。なので私たちも気をつけていきたいなと、今自分はどの聖化の歩みをしているのかということを御言葉を通して確認していきたいなと思うんですね。では今間違った聖化というのをたくさん見てきましたが、じゃあ聖書の言う正しい聖化とは一体どんなことを言っているのでしょうか。恵みと憐れみによって救われた私たちは間違った聖化の道ではなく、この聖書の教える正しい聖化の道を進む必要があります。イエス様に似ていくために、似ていく、イエス様に似たものとされていくためにですね、聖書の教える正しい聖化とは、恵みによって神のことをされたのなら、これから神様を知っていきなさいと私たちに教えます。自分の成長が目標じゃないんですね。神様を知っていくことを目標として据えてくれるんですね。自分の信仰の成長や変化が目標ではありません。純粋に神様を知ること、それが目標となっていくんですね。なので正しい聖化は、神様が、そしてイエス様が私にとってどんな方なのかということを知っていく歩み、また旅です。子が母から生まれて一緒に生活しながら生きながら、その父と母を知っていくような、そういう歩みと同じですね。それと同じように、恵みによって生まれ変わった私たちも、神様と共に生きながら聖書を通して、祈りを通して神様を知っていく、それが正しい聖化ですね。親は子供が何かできたら愛するというものではないですよね。その存在自体を愛する、いるそのことだけでこう愛するっていうふうになりますよね。もし子供が何かしなきゃ愛さないという親がいるなら、その愛というのは本当に歪んだ、間違った愛かもしれません。でも私たちに罪が入ってきてしまったので、私たちのその愛っていうのも歪んでしまったわけですね。なので私たちはもう 3、4歳ぐらいからですかね、私がこう頑張んなきゃもっと愛してもらえないかもという考えをですね、誰から教えられなくても思っていくようになってしまうんですね。私自身がそうでした。妹をライバル視して、私がもっと妹よりこうできないと愛してもらえないとこう思ってた、真剣に思ってたわけですね。そしていろいろ無理して頑張ってたわけです。でもそれは歪んだ愛なんですね。また子供も自分のお父さんお母さんに対して、これをしてくれなかったらもう私の親と認めないっていう愛だったら、それは本当に間違った歪んだ愛ですよね。本来神様が私たちに教えてくれる愛っていうのは、お互いがもういるだけで愛すことのできる、そのような愛ですよね。創世記の産めよ増えよ地に満ちよっていう、その祝福の言葉は、本当に私たちがまず子供の時に親から愛されている愛を知り、そして自分たちが親になった時に子供が生まれて、そしてその子供を本当にその存在を愛することができる、そうやって愛を知っていく祝福のプロセスだと思うんですね。でもそこにやっぱり罪が入ってきて、その私たちの愛というのは歪んでしまったんですね。なんか条件付きへと変わっていってしまいました。間違った聖化は、信仰の成長のために一生懸命私たちに努力しろと言いますが、でも正しい聖化は、神様を知っていくために神様と交わりなさいと私たちに教えてきます。正しい聖化においても、もちろん御言葉と祈りっていうのは欠かすことができない大切な要素です。でもその理由を考えてみたいと思うんですが、その理由、大切な理由は、この御言葉によって私たちは神様と交わることができて、神様がどんな方なのかということを知ることができるからです。この聖書を読んで、私たちがさらに神様を知る、なんか自分の成長のために読むのではなく、神様を知るという動機のために読むものですね。 神様がどんな方か、どんなことをされたのか、どんなことを喜ばれて、どんなことに怒りを覚えられる方なのかということを知ることができる、神様を知ることができる内容がたくさん書かれているので、私たちは御言葉を読む必要があるわけですね。祈りも同じです。祈りも神様との交わりです。たくさん祈ったら私たちの霊的成長がぐんぐん上がるとか、そういうのではなく、神様やイエス様との会話なんですね、祈りが。なので私たちがお互い人たちと会話をして、その人をその表情だったり口調だったり、その言葉の内容でどんな人なのかを知っていくように、私たちも祈りを通して、また御言葉からの応答を通して、神様がどんな方かということを知っていくことができる、それが祈りだからですね。祈りとは決して自分の願い求めを神様に叶えていただくためのものではありません。霊的成長のための道具でもありません。祈り方を教えてくださいと弟子たちがイエス様に尋ねた時があります。その時イエス様は主の祈りというものを弟子たちに教えてくれました。主の祈りというものの内容を一つ一つ見ていきますと、そこには神様との私たちとの関係が書かれています。天にいます私たちの父よ、神様が私たちの、神様の以前に父である方なんだということを教えてくれます。そして神様の名声、神様がどんなに偉大な方であるのかということが書かれていて、神様の国について、神様の御旨について、神様の備えについて、神様の私たちへの許しについて書かれていて、神様の勝利についても書かれてますし、神様の私たちへの守りについても書かれていて、神様の受けられる栄光がどんなに素晴らしいものなのかということも書かれています。神様を求める内容が詰まっているのが主の祈りなんですね。自分の思い願いではなく、神様の御旨を求める祈り、それをイエス様は祈りを教えてくださいと言った弟子たちに教えられました。神様を知りたいですという祈りですね。この主の祈りの時間というのは、自分が力を受ける時間、自分の祈りが聞かれる時間ではなく、主の力を私たちが知り、そしてその力に期待する時間ではないでしょうか。でも神様との交わりを私たちが自分の霊的成長の道具として用いてしまうなら、時が経つほどそれは喜びじゃなく、そこから義務へと変わっていってしまいます。祈りや御言葉を読む時間というのが、神様を知れるという喜びの時間ではなく、いつの間にか与えられた課題をこなすような、トゥードゥーリストを行うような、今日はここからここまで読めばクリアというような習慣、そして喜びではなく達成感を求めるものとなっていってしまいます。皆さんもそのようになってしまったことはないでしょうか。気をつけたいなと思うんですね。今日の今の自分はどうなのか、御言葉によって自己吟味していきたいなと思います。この聖火の歩みは、私たちが神様のもとへと行く時まで続くものです。私たちがこの地上での歩みが終わるまで続くもの、それが聖火の歩みですね。その日まで主を少しずつ知っていく私たちでありたいなと、神様を知っていく喜びが今日この時から私たちの心に与えられていく、そのような私たちと変えられたいなと心から願います。じゃあ最後にですね、聖火の結ぶ実、実りっていうものを一緒に見たいと思います。それをまあ4つ挙げたいと思います。まず1つ目、正しい聖火の結ぶ実、それは私たちが神様を愛するものへと変えられていくっていう実ですね。正しい聖火は私たちの心に神様の愛でこういっぱいにしてくれます。人を好きになるのと同じだと思うんですね。知れば知るほど愛するように変えられていきます。まあ私たちは知れば知るほど嫌いになってしまうこともあるんですが、神様については違うんですね。ヨハネの手紙第1、4章7節から10節をお開きください。ここは愛についてたくさん書かれているところですが、ヨハネの手紙第1、4章の7節から10節にはこのような御言葉が書かれています。お読みしますね。ヨハネの手紙第1、4章7節から10節。愛する者たち、 私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。神様は私たちを心の底から愛しておられる、そして自分のすべてを与えてくださる方だということを私たちは聖書を読めば読むほど知ることができるんですね。私たちは神様が神様のことを知っていけば知っていくほど、私たちに対する神様の大きな愛を見ずには知らずにはいられなくなるわけですね。そしてその愛を知っていくとき、私たちは自然に聖霊様の助けによって神様を愛することができるように、無理してではなく心から愛することができるように変えられていきます。神様の一番の願い、それは何かというと、自分の子供たち、神の子たちから愛されることですね。その一番の願いをですね、その一番の願いに私たち応えていけたらなと。そのために神様のことをもっと知る私たちに変えられていけたらなと思います。そしてマルコの福音書12章の29節からお開きください。マルコの福音書12章の29節から31節。イエスは答えられた。第一の戒めはこれです。聞け、イスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。神様への愛は、自然と自分の周りの方へと向かっていくことが分かります。これはこうバラバラな、この第一の戒めと第二の戒めというのはバラバラなものじゃなくてセットなんですね。神様との関係と人との関係というのはつながっていることが分かります。神様を私たちが愛するとき、それと同時に私たちは周りの人も愛することができるようにこう変わっていくんですね。それが正しい聖化の実だからですね。またヨハネの手紙第1の4章20節にもこのように書いてあります。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛すること、そして兄弟を愛すること、周りの隣人を愛すること、これはこうつながっていることなんですね。バラバラじゃないですね。正しい聖化というのは、私たちの心にこのような神を愛する心、そして人を愛する心を与えてくれます。時間がかかるとしても、私たちに神様を少しずつ知っていきながら、神様への愛もこう大きくなっていくように助けてくれるんですね。そして今日の聖書箇所、一番最初に読みましたヨハネの福音書14章15節にあるように、主への愛が私たちに増し加わっていくと、主が言われる、イエス様が言われる戒めを守るのが以前は難しいと思っていたのに難しくなくなっていくわけですね。守れるようにこうなっていくわけですね。それはもちろん自分の力でなっていくのではないですが、皆さんもこう考えてほしいなと思うんですね。同じお願いをされるとして、自分の大好きな人からお願いされ、これを片付けてって言われるとして、大好きな人からこれ片付けてって言われるのと、もうすごい顔も見たくない人からこれ片付けてって言われるのと、どっちにこう心から喜んで従えますか？それはもちろん愛がある、相手への愛がある自分の大好きな人からのお願いの方が心から喜んで進んで従うことができないですか？それと同じだと思うんですね。私たちも愛なしに神様やイエス様が言われる戒めを守ろうとするから辛いんであって、私たちがまず その戒めを守ることを頑張ろうとする以前に、神様を知ろうと愛そうとするとき、そしてその愛が増し加わっていくときに、自然と神様、そしてイエス様が喜ばれることをするようにこう変わっていくと思うんですね。なので正しい聖歌のポイントは愛なのではないかなというふうに思います。従うのが先ではなく、主への愛が先であるということを覚えていきたいなと、心に刻んでいきたいなと思います。従順は愛の結果ではないでしょうか。愛のない従順は義務となってしまいます。負担となってしまいます。でも愛から出てきた従順は喜びと感謝があふれていくんですね。ヨハネの手紙第1の5章3節にはこのようにあります。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。愛を持って神様に従うことは私たちにとって重荷とならないと聖書は断言してるんですね。そのことを覚えたいなと思います。そして2つ目の実り、それは神様を恐れ敬うように変えられていくということです。正しい聖歌は神様への清い恐れを私たちに与えます。神様を私たちが知れば知るほど、その高さ、広さ、深さを、偉大さを知るようになっていきます。皆さんの知っている有名なルカの福音書5章8節のペテロの変化ですね、それをちょっと読みたいと思うんですが、ルカの福音書5章8節、短いところですがちょっと読みしますね。ルカの福音書5章8節、これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して言った。主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから。このように本当のイエス様を知ると私たちはその場にひれ伏すものと変えられていきます。恐怖とは違う神様への尊敬を込めた恐れ、清い恐れというのが与えられるんですね。その恐れ、清い恐れに私たちは正しい聖歌によって導かれていくっていうですね。そして神様を恐れ敬うものというのは、神様を心からその偉大さを賛美し礼拝するようになる、そういうふうに変わっていくと教えます。箴言8章13節このように書いてあるんですね。旧約聖書箴言8章13節お読みします。主を恐れることは悪を憎むこと、私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれ事を言う口を憎む。神様を正しく恐れ敬うと、私たちは悪を憎む、罪を憎むようになると教えるんですね。そのように導かれていくと言います。罪や悪から遠ざかるものへと変えられていくというですね。罪は自分の信仰や力で打ち勝つものではないと聖書は言います。神様を恐れ敬う思いから克服していくもの、超えていくもの、勝っていくものなんだと教えます。人が罪を犯すのは神様を恐れていないからじゃないでしょうか。子供が親を恐れず、私の甥っ子を見てもそうなんですが、親を恐れずですね、悪いことをしちゃうのと同じなのではないかなと思うんですね。正しい聖歌というのは、私たちを神様を正しく恐れ敬う、そして尊敬する、そのような思いへと清い歩みへと導いてくれるんですね。では3つ目の正しい聖歌の実りは何でしょうか。それは自分自身の小ささを知るようになっていくということです。神様の偉大さを知れば知るほど、どんなに大きいかを知れば知るほど、自分がいかに小さいものであるのかというもの、神様の前でもう何でもない存在であるということを知っていくんですね。そして謙遜へと導かれていきます。多くの戦にも勝って神様にも認められたダビデですら、神様のその偉大さの前で自分の小ささを告白していることが聖書に書かれています。詩編103編13節から15節ダビデはこのように告白しているんですね。詩編103編13節から15節、父がその子を憐れむように、主は ご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださる。人、その一生は草のよう、人は咲く野の花のように。このように自分の小ささを告白するんですね。そして神様の偉大さを称えます。宣教の基礎を作り上げた使徒パウロも、自分自身のことを自分は罪人の頭だというふうに告白しています。正しい成果というのは、神様の偉大さを知り、そしてますます知っていけば知っていくと同時に、どんどん自分の小ささを知っていき、謙遜へと導かれるんですね。そしてこの謙遜が私たちを何に導いていくか、それは神様をより頼む歩みへと導いていくんですね。神様なしにはもう私たちは生きることができないものへと導いてくれるんですね。聖書の言う、世の中の言う、こう成熟っていうのは、自立、大人になること、自分のことは自分で責任を取る、そういうのが成熟と言われるかもしれないですが、でも聖書の言う成熟とは違うんですね。聖書の言う成熟は、神様をもっともっと頼るものになっていく、それが聖書の言う成熟ではないでしょうか。では4つ目、最後ですね、4つ目の正しい成果が実らせる実りは何なのか。それは神様の御旨とビジョンを知るものへと変えられていくということです。聖書には私たちに対する神様の思い、御旨、そしてご計画がたくさん書かれています。私たちがどう生きればいいのか、何のために生きればいいのか、説明してくださってるんですね。なので聖書を読めば読むほど、私たちは神様を知れば知るほど、神様の私たちに対するご計画や思いが何なのかっていうものを読み取っていくことが、気づいていくことが、聖霊様の助けによって分かっていくわけですね。で、聖書を読めば読むほど、私たちは神様の思いやビジョンはこう何なのかっていうのが分かっていくわけです。神様の思いやビジョンっていうのは、こう祈ってて、はっとなんかこう、なんか神秘的にこうだっていうふうに、こうなんか与えられるというよりも、すでに聖書にすべて書かれていることを信仰を持って私たちが受け取って従っていくものです。御言葉を通して神様はご自分の思いを私たちに、これでもかってこう示してくださってるわけですね。では聖書に書かれている私たちに対する思い、また神様のビジョンとは一体何でしょうか。それは神様を愛し、そして隣人を愛し、すべての人が私たちによって福音が伝えられて救われること。宣教がすべてのクリスチャン、また神の子に対する神のビジョン、また思い、御旨、ご計画なんですね。マタイの福音書28章18節をお開きください。マタイの福音書28章18節から20節。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様の私たちへの思い、またビジョンも父なる神様と同じなんですね。正しい成果は私たちに神様の御旨を教えてくれます。そして宣教の歩みへと私たちを導いてくれます。そして神様の御旨を発見した人は、その神様の夢、ビジョンに向かって献身していくわけですね。成果は私たちを献身者として作り変えてくれるものです。献身は特別な、恵みでもありますが、でもそれ以前に神様を知っていく人たちが結ぶ実り、それが宣教なんですね。今日は成果について、正しい成果、間違った成果、また間違った成果が結ぶ実り、正しい成果が結ぶ実りというものを共に御言葉から見てきました。皆さんが今歩んでいる成果の道、それはどのような道でしょうか。皆さん、聖書の言う成果の道を歩めているでしょうか。それを自分自身にこう通っていきたいんですね。皆さんの今の信仰生活の目標は何でしょうか。 自分の霊的成長でしょうか、それとも主を知り主を愛することでしょうか。そのことをもう一度ですね、御言葉を前に静かに自分の心を見て神様に打ち明けていきたいなと思います。もう一度御言葉から振り返り、正しい生活の成果の道をもし今歩めていると思うなら、これからもますます主を知るものであれるように、主を知っていくことができるように神様に助けを求めていきたいなと思うんですね。でもし今自分は間違った成果の道を歩んでいるかもしれないと思う人がいるならば、主にですね、正しい道へと私を戻してください、導いてください、あなたを目標にすることができるよう私の心を作り変え、また回復を与えてくださいと祈っていく私たちでありたいなと思います。そしてこれからの歩みにおいて、この今からですね、主をますます知っていくことのできる私たちとして作り変えられていきたいなと、そして主からの大きな愛を受け取りながら、私たちもその大きな愛に応えていきたいなと心から願います。では一言お祈りします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私が休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。愛する天のお父様、今日の御言葉をありがとうございます。神様、私たちはいつの間にかあなたが聖書を通して語ってくださっている成果の道とは全く逆の間違った成果の道を歩んでしまい、自ら重荷を背負い、その重荷を増やし、信仰生活に疲れや負担を覚えてしまっていました。そのことに気づかせてくださりありがとうございます。イエス様、私たちがあなたにとどまることの大切さを教えてくださり感謝します。どうか私たちが自分の信仰の変化や成長に焦点がいってしまうものですが、そうではなく、あなたを知ることを目標にこれからは歩むことができるよう、信仰生活、喜びと感謝を持って歩めるよう助けてください。そして日々新たにされ、あなたへの愛が、また恐れ敬う思いが増し加えられていきますように、謙遜なものへと、あなたの御心をますます知るものへと、私たちを作り変えて、また導いてくださいますようにお願いします。私たちの心にあなたを強く慕い求める心をどうか与えてください。すべてをあなたの御手にお委ねし、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。
応答の賛美として、主体求めますという賛美をしていきます。ご無理でない方はお立ちください。イエス愛します。
分礼拝の最後に栄光から栄光へとという賛美をしていきます。お座りください。これにてオープン礼拝を終わりにします。お元気で。